2023年、始まりまして2回目の日曜日を迎えました。皆様と共に今日礼拝ができますことを心から感謝をいたします。イエス様の平和と恵みが皆様方の上に、そしてご家族の上に、また教会を通して福音が近隣の方々に豊かに与えられていきますように、この1年教会の働きが祝福されまして、イエス様の皆が崇められるようにと心からお祈りいたします。平和な日常というのは当たり前ではなくですね、ある日突然崩れていくということが起こるものだということを、ここ私たち1年2年の間に経験をいたしました。できれば長くですね、昨日のように今日があり、また明日も今日の延長線上に落ち着いた平和な日々、普通の暮らしができればと心から願いますが、私たちの責任の外の世界で、実はとんでもないことが起こったり、それが私たち個人の中にも起こったり、そういうことは日常のことであります。昨年からですね、私は皆様と共にアブラハムの生涯をたどりながら、そこに現れた神様の恵みをご一緒に味わっていただいたわけであります。今日もその続きということで、アブラハムの最後の場面になりますが、モリアの山で我が子イサクを捧げるというこの出来事をですね、見ていきたいと思っております。アブラハムの生涯をたどっていきますときにですね、信仰の父アブラハムと言われるには、まああまりにも理想とは少し違うプロセスを通っている、いやむしろこれが本当の姿なのだろうかと思わされることであります。はっきり言いますと、成功に次ぐ成功ではなく、失敗に次ぐ失敗、挫折を繰り返し、判断を間違え、結果とんでもないことを引き受けなければならない、まあ、どこにでもあるような私たちの身近なそのような出来事をですね、アブラハムは通ってきたということがわかります。で、むしろそうであったからこそ、余計に彼に語られた神の言葉がいかに真実であったか、それをもっと開かれた目で見、もっと従順な耳で聞くことができておれば、その歩みは少し違っていたのではないかとさえ思うことであります。まあ、私たちはプロテスタントの信仰に生きるものです。そこでは、共通した信仰の確認があります。神様が一人をイエス様を下してくださって、送ってくださって、十字架と復活を通して私たちを救いに導いてくださっている。それは信じることを通して与えられるものだと。恵みというのは私たちが勝ち取るものではなくて与えられるもの、そういうことを信じているわけでありますが、アブラハムの生涯は実は恵みに次ぐ恵みであった。これほど失敗を繰り返しているのであれば、突き放されても仕方がないと思うところでありますが、そうではなかった。ですので、かえって私たちはアブラハムが身近な存在として読めるものであります。最初に語られた神様の約束は何であったか。あなたには土地が与えられる、あなたには多くの子が与えられる、あなたの名は大いなるものとされる。素晴らしい内容でした。それを信じて彼は生涯をたどっていったわけでありますが、しかし最終的にはそれを得ましたけれども、そこにたどり着くまでには、まあ七転び八起きといいますか、そういうことが繰り返されてきたわけであります。で、今日読んでいただきました22章はもうすでにアブラハムにはサラを通して、妻サラを通して与えられたイサクが、まあ幼少期を経て少し成長している時期であったでしょう。これからどういう夢が実現していくのか、それは アブラハムにとってもサラにとっても一族にとっても大きな期待があった時期、その時にですね、人生最大の危機が訪れてきます。まあ、ことわざに、人生万事最後が馬と言われます。良かったと思うことが次の悪いことにつながり、悪かったと思うことが次の良いことにつながっていくと、何が幸いであり何がそうでないのか分かりにくいものです。そして信仰の旅路がこうも不安定なものなのか、まるでアブラハムが若かった頃にですね、何回も繰り返して失敗をしたそのツケが回ってきたんだろうかと思うほどであります。イサクへの期待が大きかったけれども、もうイサクはすぐに目の前からいなくなってしまう、つゆと消えてしまう、そういう状況であります。22章にね、全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさいというこの言葉が出てまいります。全焼の生贄、動物をそのまま丸焼きにすると同じように我が子を丸焼きにする、それが神への捧げ物だと。でここにですね、明らかに人の視点と神の視点の違いがくっきりと浮かび上がってきます。神様はアブラハムに、あなたにはこれだけ多くの砂の数を数えられないほど、星の数を数えられないほどの多くの子孫が与えられると言われたのが、ここで一体どう理解していいのかわからないという状況であります。与えられる約束が実現した。で、その実現のその先にイサクから生まれる次々と子孫たちが増えていくはず、そう思っていた。なぜ神はこんな理不尽なことを要求なさるのか。しかし22章に入りまして、このアブラハムはもうすでにそういう段階は過ぎていたようです。これまでも数々の山あり谷ありの人生の中で彼は学ぶことを学んだ。結局神の言葉を信じてそれを疑わずに従っていくのが一番だ、ここで捧げろと言われたのだから捧げるのが一番だ、おそらくこの時点で彼の中にはもう迷いはなかったのではないかと思います。通常であればこのようなことはですね、普通の頭、普通の感覚を持っている大人にとっては、親にとっては受け入れることは絶対できないことであるはずです。各地世界の中でもですね、同じように、何か自然の災害であるとか、あるいはちょうどこのようなパンデミックのようなことが起こってくると、歴史を紐解けば昔はそこに人をこの犠牲者、犠牲として捧げて神の怒りをなだめるというようなことが行われていたのは確かです。ただユダヤ人の歴史の中ではこの民族にはそういった風習もなければ出来事も起こらなかった。なぜこんなことが起ころうとしているのか、私は一つ考えることができることがあるかと思います。それは出エジプト記の20章を思い起こします。そこでモーセに実戒が与えられました。その一番最初に与えられている言葉は何かというと、これはですね、あなたには私の他に他の神々があってはならない。まあ偶像礼拝をしてはいけないということでありますが、私たちの感覚で言えば偶像礼拝というのは刻んだ像であるとか、あるいは他の宗教だというふうに思ってしまいますが、マルティン・ルターは誠の神よりも恐れ愛し信頼するもの、それこそが偶像なのだとこう言い切っているわけです。で、 アブラハムにとってイサクが、そういう意味では目に入れても痛くない、何があってもこの子がすることだったら自分は受け入れる、この子のために自分の命さえ捧げる、そのような思いを持っていたとすればですね、それはまさしくアブラハムにとって約束の子、神が与えてくださったイサクでさえもですね、偶像になり得ていたのではないか。神様がアブラハムを通して約束された祝福の継承ということを考えると、そのような思いであっては困るわけです。アブラハムの自分が愛してやまないということはもちろん大事なこと、しかし神以上にということになると、それは違う話になっていきます。そういう意味では、ここでかけがえのない存在であったイサクだったからこそ、もう一度ここでこの出来事を神様は起こされたんだと、私たちはそう考えることができるのではないか。偶像とは刻んだ像ばかりではないわけであります。で、人生には理不尽と思えることや不合理と思えることはつきものであります。で、そういったことに遭遇しましたときに、私たちはいろいろと考えます。なぜこんなことが起こっただろう、自分は悪くないのに、時代が悪いとか、あの人が悪いとか。で、私たちは何度かそういう経験をしますと、なぜ起こったんだろうということを考えるのは無駄だとは言いませんが、むしろ大事なことは、これをどう乗り越えていくことができるだろうかという、そちらの方に目を移していくということの方がよほど大事であるし、有益であります。アブラハムがこれまで遭遇しました危機というものを振り返ってみますと、この点いくつか疑問が出てきます。例えば一番最初に、彼はですね、旅立ちをいたしますが、その時の目的地、カルディアのウルから出て波乱を経て、そして行く先はどこかということが示されました。それは私が示す地と神様もおっしゃるカナンの地。そしてカナンのシェケムに着いた時に、彼はどうしたか、まずそこを見ました。するとそこにはカナン人たちがすでに多く住んでいた、それは事実です。そこで認識を間違えた。自分たちはここに住めないと思った。どうして住めないと思ったのか、カナン人たちを恐れたからです。そしてどうしたかと言いますと、そこからネーブ、まあ南という南部の方ですね、カナンから少し南の方へ行きました。もうこの辺りから彼は迷路に入っていきます。12章の6節8節ですね。そして神様の言葉への信頼というのは、このカナン人に対する恐れの前にもろくも崩れ去ってしまった。彼は神様への信頼を崩したとは思っていないかもしれません。しかし自分の過ちに気がついていない、これが失敗の始まりでありまして、そこからどこへ行ったかと言いますと、このネゲブのあたりで飢饉が起こったということで、さあどうしようということで、すぐに思いついたのはエジプト。エジプトはたくさんの穀物が取れるところということで、エジプトに移っていきます。第二の失敗であります。そしてそこでどうしたかっていうと、そこでもまた人を恐れます。自分と共にやってきました妻サラ、彼女非常に美しい人だったということで、エジプトの人たちが彼女に目を留めるだろう、だからあなたは私の妹だと言いなさい、そうすればということで、身の安全を考えて嘘を偽りを言う。結果的にはエジプトのパロの怒りを買う。このようにしてですね、彼はどこから自分が間違ったかということを多分思い起こせば分かったでしょう。しかしまた加えてその後ですね、 神様がくださるという子がなかなか生まれない。サラもますます年を重ねて、自分も年を重ねて、とても産めるような状況ではなくなってくるのがもう目に見えている。そこで何を考えたか。女奴隷のハガルによって子を設けようということになりました。で、実際、イシュマエルが生まれます。アブラハムはこのイシュマエルが自分の跡目になるとこう考えた。結果的にはこのハガルとこのイシュマエルは後々のですね、今にも引き継がれているような民族の争いのスタートになっていくわけであります。このようにして何回も繰り返し判断を間違えていきます。さらに20章に入りますと、再びここでどうしたことか、アブラハムは妻サラを妹だというようになる。まあ、このように過ちを繰り返したのはなぜかというと、神様が語られた言葉と現実にはあまりにもギャップがありすぎる。それでこのギャップをどう埋めるか、神の言葉の再解釈と言ったらいいのでしょうか。現実的にはどう対応すべきだろうか。そこでアブラハムは自分の知恵を駆使して、今の述べましたような道筋を通ってきたわけであります。で、普通これは私たちが誰もがするような対応だと思います。信仰の面からするとこういうことが考えられるけれども、しかしこれは現実的ではないからこういう解釈でいこう、よくあることではないでしょうか。危機に際してそれを受け入れるということは信仰の敗北だと考える人がいます。神様はこんなことに私をさせるはずがない、こんな状況の中で私がいるべきではない、果たしてそうだろうか。危機さえも神様はお持ちくださって、それを通ることを通して学ぶことがあり、知ることがあり、その危機が幸いに、まあ、このようにですね、転じまして、より恵みが大きくなっていく、約束されたものがそこで手に入るという、そのことにアブラハムは心が向かなかったわけです。目の前の自分たちよりもはるかに強そうなカナン人、あるいは危機が押し迫ってきている、食べるということのためには豊かな穀倉のあのエジプトへ、妹といえば妻を大事にしてくれるであろうと考えた浅地へ、そういったことを彼は何度も経験しながら、人知を超える神の知恵ということに次第に思いが向いていったのではないか。最初からそれを知ることはやはりアブラハムにはできなかったのでしょうし、私たちも決してそれを非難したりすることはできない。神様が約束してくださったことを私は信じてやっているのです。信じているのにどうしてこんなことになるんでしょうか。このパターンですね。あの地震があった時にも、神様がおられるのにどうしてこんなことが起こるんでしょうか。私は一切そう考えませんでした。起こったっていいじゃないか。いいじゃないかはないですけれども、起こりうる。問題はなぜではなくて、起こった時にどう対応するか。アブラハムが祝福のもといと、されたのは神様の選びと約束のゆえであって、アブラハムの能力が優れていたからということではなかったわけであります。新約聖書にアブラハムの子孫であることを誇るユダヤ人の言葉が記されておりますね。マタイの3章の9節に、我々の先祖はアブラハムだと心の中で言うような考えではいけません。あなた方に言っておくが、神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。 イエス様がそう語られた。血筋が問題なんではない。血筋が尊いということなのではない。誰でも神様はこのアブラハムの子孫と呼んでくださる可能性があるということであります。誤った先民意識を持つことを戒めているわけであります。さて、アブラハムはすでにこの22章に入っておりますと、そういったもろもろの経験を通してようやく従順に聞き従うということができるようになってきています。ですので22章を私たちが読みますと、なぜこんなことをアブラムはしただろうかと思ってしまいますけれども、それはすでに今までの信仰のレッスンを積み重ねていただいてですね、この先に神様はきっと何か良いものを備えてくださっていると、こう信じていたのでしょう。どんでん返しが起こります。捧げなさいと命じられた神が今度は、あなたの手をその子に下してはならない、その子に何もしてはならないと言われた。なぜかというと、今私はあなたが神を恐れることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。神様は知らなかったんでしょうか。そういうことではないと思います。今わかった、それはアブラハム自身がわかった。自分はこんなこと以前だったらできなかっただろう。でも捧げよと言われた以上、捧げるものだ。でその先では、私に与えられたあの約束はどうなってしまうのかとか、イサクはどうなってしまうのか、いくつも心配事あるでしょうけれども、神がこう言われたということは、何か別の計画が終わりであろう、それは間違いなく呪いではなく祝福の計画だ。でここではっきりと、なぜこんなことが起こったのか、私を神、あなたが神を、私を恐れるものであるということを分からせるため、あなた自身がそれを強く自分の中で大事にして生きるように、それをイサクに伝えるように、それをイサクが次の世代にも伝えていけるように。そこで、周りを見渡してみますと、角を藪に引っ掛けている一頭のお羊があったと。そこでアブラハムはアドナイ・イルエと名付けたと言いますね。今にしても主の山の上には備えがあると言われている。祝福の言葉というのは、アブラハムの繰り返しの間違えた認識や判断やですね、その行動にもかかわらず、神の祝福はずっと不変でした。それは創世記の12章、13章、14章、15章、17章に繰り返し同じ祝福が語られている。人の不従順、人の誤った判断、自分勝手な小さな知恵でもって何かを成し遂げようとする、神に委ねる、信頼するということよりも自分の判断を優先する、それを繰り返し繰り返し何回しても神様の祝福の言葉は変わらなかった。まるで未熟な子供の成長を信じてやまない親のようですね。私たちは何か自分が間違ったことをすると罰が当たる、何か不都合なことをすると悪い結果になる、すぐそう判断してしまいますが、わからないことはわからないでいい、できないことはできないでいい、でも神様は何かを私のために備えてくださっているんだと。さて、ここで私は皆さんと共にですね、 最後に問いかけたいと思います。あなたが想定してらっしゃる主の祝福とは何でしょうか。あなたが考えてらっしゃる主が備えていてくださること、主の備えとは一体何でしょうか。正月にですね、教会から送っていただいた御言葉第一コリントの2章9節はちょうどそれを思わせる御言葉でした。目未だ見ず、耳未だ聞かず、人の心未だ思わざりしもの、これ神を愛する者に神の備えたまいしもの、ことなり。もちろん真っ先に浮かぶことは、思いもしなかった、考えもしなかった、それは神が神の御子をこの世に人として送ってくださったこと、誰が考えつきますか。そしてこの御子イエスご自身が十字架にかかって死に葬られてしまう、誰が考えつきますか。それが復活をする、そして天に昇っていかれた、また来ると約束してくださってる、誰も考えつきません。私たちが自分の知識や経験や、あるいはさまざまな書かれた書物などを通してですね、考えうる最大のことを古い動員しても思いつきません。しかしもう私たちはこれに加えて、私たち自身の小さな人生の中で願い事があります。生活のこと、経済のこと、家族のこと、仕事のこと、健康のこと、教会のこと、一つ一つ私たちはこれがこうなればな、こうなってほしいな、そのような願い事があります。どうすればそれができるだろうか、いろいろ考えます、祈ります。私たちが音を上げることしょっちゅうです。しかしある時が来てふっと振り返ってみれば、不思議だな、不思議だな、ここまで来させていただいたな。私を最初の高校生の頃からですね、導いてくださった一人の宣教師がある時私を招いてくださってですね、こんな話をしてくださいました。この方は中国に宣教師に行ったんですけれども、中国が共産化されるということで、そこから国外退去になって、横滑りのようにですね、日本に宣教地を求めてこられた。その時私はトランク2つだけを持って船に乗りました。トランク2つ、旅行カバン、それが今こうなりましたと言って、手を広げるわけですね。素晴らしい住居があり、小さいけれども教会があり、そこに人が集まってくる。この方がですね、後にですね、任期を終えて帰られるとき、もう体を壊して、これ以上日本に滞在するということは無理だということで帰っていかれた。それは一つの礼拝堂、街道を打ち立てるという事業を成し遂げた直後でした。200坪の土地にですね、鉄筋の3階建てを建てた。しかしお金がない、もう何度も祈りましたと。明日その締め切り、明日送金しなければ不渡りになるという直前に何度も出くわしたから、それが一回一回クリアされて、立派な街道が建った。どんな地震が起きても大丈夫でしょうというような街道で、実際95年の震災の時には周りはもう崩れてしまっていましたけれども、私たちの街道はガンとして建っていて、近所の方々がざーっと押し寄せてきた。出てきた時はトランク2つでもこうなりました。でその証しはいろいろな形で、違った形ででも皆様もお持ちだと思います。どうしてこういう困難を経験しなければならないか、 なぜこんな理不尽なことが起こるか、そこでなぜと問うのを少し置いて、さあここで私はコツコツと打ち続けましょう、叩き続けましょう、穴が開きますでしょう、壁が壊れるでしょう、そこから一つ一つできることをやっていこう、10年20年30年経ってこうなりました。私たちはそういう証をたくさん持っているのではないでしょうか。振り返ってみれば、主が備えていてくださったんだ、主が備えてくださっていたんだ。そこに行くまでの道筋を私たちは事前に知ることができない。いや、知らなくた、知らない方がいいのかもしれません。コツコツと今日することをしよう。最近私は昨日去年のことを考えるのをやめて、今日と明日のことに徹しようと思っているんです。来年のことは考え、ふっと考えてもいいけれど、それ以上先のことは意味がない。今日一日を神様の言葉に信頼して歩みをしっかりと、いろいろと困難はあるし、難題はいっぱいあるし、でもなんとかなるでしょう、なんとかなる、アブラハムはなんとかなると思ったのかもしれませんね。そのようにして子イサクに祝福が引き継がれ、やがてそれがヤコブに引き継がれ、ヨセフを通して、そして次の世代へとこうなっていきます。そんな創世記でありますが、皆さんと共に少し学んできました。どうぞ聖書を今の自分の周りに当てはめながら、そこからしっかりと学び取っていきたいと、一緒に学んでいくことができればと思っております。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、今日も私たちを礼拝堂に集めてくださって、御言葉を共に味わうことができ、ありがとうございます。神様は私たちの思いを超えて素晴らしいものを備えていてください。イエス・キリストご自身が私たちの罪の許しのために来てください。信じるだけでもって私たちをその救いの中へと入れてくださる恵み、また日々私たちが課題として頭を抱えてしまうようなこと、これに対しても良い備えをしていてくださっているということをしっかりと信じて、今日もこの一週間も歩んでいくことができますように、私たちの恵みが、与えられた恵みが、私たちを通し、教会を通して近隣の方々に、身近な方々に広げられていきますように、主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。